スピコエジェニーのお目覚めインタビュー。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、ジェニーです。
ジェニーさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジェニーさん、今回からインタビューが始まるということですが、今回はどなたにインタビューされたんでしょうか？
はい、今回は今までそのファッションコーチングっていうのを中心にお話ししてきたと思うんですけども、
はい、
ふとですね、私のコーチがそばにいたということで、私がちょっと長年お付き合いいただいている、はるかさんというですね、ある、有名ブランドの、スタイリストさんなんですけれども、その方にインタビューさせていただきました。
はい、それではまずはインタビューをお聞きください。
今回のゲストは、はるかさんです。
はい。
はるかちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はるかちゃんとは、私は、実は、あるね、お店で、コーディネートをしていただいたのがきっかけなんですけども、何年前ですかね、あれね。
もう、3、4年前。3、4年前ですかね。多分そうだと思います。
もうね、お顔をね、お見せできないのが残念なぐらい可愛い方なんですけれども、可愛いんですけど、すごいしっかりしてるんですよ。なので、ぐいぐい押されて買うっていう。
懐かしいですね。
ありますけど、はい。で、今までちょっと私が、2ヶ月ぐらいにわたって、そのファッションコーチングっていうのをベースとした、やっぱ今となっても、昔から、これからも、ファッションっていうものが、ある限り女性が上がっていくっていう一つのツールっていうことで言うと、無視できないかなと思うところで、お話ししてきた流れでですね、そうだ、私の大元コーチングがここにいたというところで、はるかちゃんの名前と顔が浮かんだので、今回ですね、インタビューさせていただく流れとなりましたので、
ありがとうございます。
存分にですね、プロの目でパシッと、この、ね、今の日本っていうか、こうあってほしいな、女性にはっていうのは日々あると思うんですよ。そんなことをちょっと4回ぐらいに分けてお話を伺いたいんですけど、まずじゃあ自己紹介をお願いいたします。
はるかと申します。27歳です。アパレルをやってはもう7、7年目に突入します。うんうん、経歴簡単に言うと、短大卒で、そこから新卒で某アパレル会社に入って、もう販売をずっともさせていただいてる感じで、今はちょっと銀座の某ブランドで、勤めさせていただいております。
はい。もう初めからじゃあアパレルっていうのは、決まっていたと。
そうなんです。もう私はもともと高校も大学もファッション系に行っていたので、そこで作る工程とか、そういったものも学んではいたんですけど、やっぱり現場で、一番お客様の声を聞いて、どういうものが欲しいのか、みたいなとか、お客様の心理っていうのを一番興味があったので、そこから販売に特化して、ちょっと、
作ることもあるんですか？
作ることは今はないんですけど、大学でちょっと作ってたりとかはしました。
なるほどね。最初に就職されたその会社で今、ずっとそのままいろんなブランドを得て、またそこにみたいな感じですけども、どうですか、日々。何を感じる
かっていうと。でもやっぱり、もう一番リアルに感じるのはお客様が何が欲しいのか、何が自分に似合うのかっていうのを、やっぱり、聞かれるというか。
あ、聞いてきますか、
聞いてくる方もいらっしゃれば、なんとなくやっぱり来る方もいらっしゃるし、何が欲しいか分からず、来る方もやっぱりいらっしゃるし、
どんな人に、なんていうかな、こう、声かけたいっていうか、お客様だから必ずお声かけると思うんですけども、多分私も、ずっと気になってたブランドなので、入って、なんていうかな、こう、憧れてたっていうことで言うと、前はね、ちょっとね、手が届かないとか、この雰囲気が憧れなんだけど、合わないのかなとか、入ってもちょっと居心地悪かったりとかしたんですよ。でも、その殻を破るときに来たのが、入って、で、 はるかちゃんの笑顔を見て、うん、あ、この人に任せようかなっていうことで、うんうん、あの、いつもの悪癖というか、うん、もう私に会うのを教えてくださいみたいな感じで入ったと思うんですよね。
はい。
なので、そうなると、自分が、こう、意識的に選ぶものじゃないものが、当然、こう、入ってくるわけで、うん、でもそれがね、結構すんなり、やっぱりこう、あ、結構似合うね、私、っていうところは、やっぱりプロだなって思うんですけど、
嬉しい。
なんかそのコツとかあるんですかね、やっぱ雰囲気とか見るとか。
うん、でも私も、その、入社してすぐで販売始めたばっかりは、まあ、それこそ、ジェニーさんと一緒で、
うんうん、
なんかその、お客様、何を求めてるんだろう、何が似合うんだろうっていうのは、確かにスッと出てこなかったんですよ、うん、最初は。でもやっぱり経営、なんか、やっていくうちに、お客様の雰囲気だったりとか、まあ、やっぱり質問ですよね、ライフスタイルだったりとか、うん、なんかお仕事どういうのされてるのかとか、プライベートではどういう格好をされるのかなっていうのを聞いていくうちに、やっぱりこう、お客様の雰囲気に合った提案っていうのをさせていただいているので、まあ、そこの、まあ、質問をした上で提案をするっていうのはもう徹底をしているし、うんうん、まあ、あとはお客様の目線だったりとか、
うんうん、
ときめくポイントって絶対あるので、あ、こういうのが好きなんだなって思ったらそこをやっぱりこう引き出してあげて、うんうん、あ、だったらもうちょっとこういうのに挑戦してみませんかみたいな、ちょっとプラスの提案じゃないですけど、うん、そういうのはもうしていかないとやっぱりね、販売員としては、うん、そこは必要なことなのかなと思ってますけど。なる
ほど、ね。プロっていうところで言うとね。うんうんうん、そうやって、こう、引き出すって今おっしゃったんですけど、うん、引き出した時に、こう、お客さんの方の表情とか、
うんうんうんうん、
瞬間的に変わる感じですかね、やっぱ。はっっていう、
うん。そうですね。でもやっぱりその、さっきおっしゃってた、敷居が高いなとか、入りにくいなってい
う
お客さんはやっぱりあんまり答えてくれないですよね。
なんかこうやっぱ空に。
そうそうそう、そうそうです、そうです。なのでそういう方はやっぱり打ち解けていくことが大切だし、なんか私も最初は別にね、いきなりこう、別にいろんなことが提案できるわけじゃないので、いろいろこう経験を積んで、お客さんを見て提案してるんですよ、みたいな経緯を話すと、結構理解してくださるというか、
ただ単に、売りたいだけじゃないと思うんですよね。
そうですよね。で、お客様みたいな方も本当にいっぱいいらっしゃいますよってのを言うと、うん、あ、そうなんだってこう安心して。
私だけじゃないんだと。
そうです、そうです。
なるほどね。やっぱここの緊張感っていうか、うん、ほぐすっていうところだと、うん、確かに、
うん、
あの、居心地がね、やっぱりこう、いいから、あそこ行こうってなってくじゃないですか、うん、リピートしてって、うん。で、それでファンになっていくから、どんだけ憧れてても、入った瞬間にもうなんかちょっと、あ、違う、怖いとか。
そう。うん、お腹いっぱいになりますよね。なんか見るだけでお腹いっぱいになっちゃう人って。
で、なんかなんかもうカチコチになってさ。
そうです。
私お客さんなのになんか緊張してます、みたいな風になる人もいますよね、やっぱね。
だからそこをほぐしてあげることが私たちの役目なのかなとは、思ってますね、第一。
やっぱりでもそうすると今度じゃあ、またはるかちゃんにお願いしたいわ、みたいな。
あ、そうです
ね。感じですよね、うん。うん。私もそうですから。
ありがとうございます。
で、ワードローブもね、やっぱり、もう、把握していただいてるから、
うんうんうん、
この間、あの、買ったこれに合いますよとかね。
そうですね。
そういう風になっていくと、だからそういう風なところに、なんか一つね、お気に入りのお店を見つけるとか、うんうんうん、それこそお気に入りの方を見つけるっていうのも、うん、なんかこう、敷居を低くする一つの挑戦というか、それを、じゃあ、なんていうかな、そのまだまだ手前の、多分手前のじゃないですか。入れない、あそこにって、うん。やっぱこう、お店のコンセプトっていうのあるじゃないですか。
はい。
今お勤めのところのコンセプトっていうのは、どんな感じなんですかね。
私が今勤めてるのは、まあ、やっぱ女性に、あ、なんですか、女性の悩み、うん、あの体のシルエットだったりとか、うんうん、なんかそういうところを、なんかこう、うまく隠すじゃないですけど、うん、隠しすぎたらやっぱり女性らしさがなくなっちゃうけど、うんうん、それを、まあ、より綺麗に見せるっていうのに特化しているブランドなので、まあ、非常になんか、何ですかね、幅広く受けがいいブランドだと思ってるので、
うん、
そうですね、そういったところに特化しているブランドですね。
うん。
うん、なんか愛らしいとか、
うんうんうん、
愛されやすいっていう、
うんうん。愛らしい、愛されやすいね。それいきますね。
はい。
やっぱ見た目がね、やっぱりもう99割っていうことで言うと、うん、第一印象でね、うん、こう決まっちゃうんであれば、自分がどう見られたいかっていうのを、 そこは自分でもやっぱりこう、自分でこう、検討していかなきゃいけない部分だと思うけれども、うん、あんなに数あるね、お店の中で、あ、ここがいいなっていうのっていうのは、うん、やっぱりこう、勘っていうかね、うん、あと、まあ、普段どのぐらい意識してるかっていう、こうなりたいなって思ったりとか、うん、テレビ見てああいう風になりたいとか、
うん、
そういうところだと思うんだけども、さっきおっしゃってたそのコンプレックスを隠すっていうものも、うん、コンプレックスばっかりに特化すると今度、それに、こう、何意識ばっかりいっちゃうので、逆にそこをまた自分で意識しちゃって、はいはい、コンプレックス過剰になるんですよ。
うんうんうん、
メイクも一緒じゃないですか、うんうん。ここのこれを隠すためのメイクってなると、ここを意識するじゃん。
はい、
だそうすると結局意識しちゃってるから、
はい、
コンプレックスなくならないんですよね、
うん。
だからコンプレックスが忘れちゃうようなものっていうのを、なんか提案をされてる気がするんだけども、自信がつくとか。
うんうんうん、
だから、なんかその微妙なさじ加減が、私はあそこの、その、はるかちゃんのところのお洋服が好きなのはそこなんですよね。うんうん、あんまり隠すとさ、寸胴になってたりとかするじゃん。
そうですね、はい。
でもそうじゃなくて、ちゃんとシルエット見せつつ、
はい、
そこの部分で、見た目でもうさ、あ、もうこれ胸入んないとか、
うんうん、
なっても、着てみたらそうでもないとか。
そうなんですよね。着ると発見がいろいろあるので、うん、そう結構お客さんも知らない人が結構多くて、
うんうん、
ただ大きいから大きく見えちゃうのかな、うん、みたいな感じで想像される方も多いんですけど、実際着るといやここ綺麗じゃん、
うん、
結構出せるじゃん意外とみたいなとこだったりとか、あ意外と自分をオーバーシルエットの方が似合うんだみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう発見もできたりするので、ね、まずは
着てみて、試してくださいっていうことですよね、はい、うん、なんかこう自分が何を着たいのかっていうのって、うんうんうん、それ以前に、実は自分が何したいかっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、よくその、まあ、セッションしてて、わかんなくなっちゃうんですよ。うん、自分もそうだけどね。
いや、そう
すると迷いがなって、
うんうん、
なんかアイデンティティっていうものを多分自分の中では意識し始めてきたときに、うんうん、なんかわかんないからもう服装もどうでもいいやみたいなところにまで行っちゃう時もあっていいんだけどね。あるじゃないですか。
はい。
でもそれが、なんかやっぱりまた盛り上がってきた時に、じゃどうやって見せていこうかなって、ちょっと変身したいなとかね。
うんうん、
変身するってことのこう、エネルギーが湧いてくると、美しさの追求とかすると思うんですけど、
うんうん、
はるかちゃん自身はどんな感じなんですか？そういう、こう、メンタル部分とか。
ああ、変身する。
うん。変身をちょっとこう、モチベーションにするとか、
うんうんうんうん、
やっぱ、そういうファッション関係されてる人たちだって、うんうん、なんかいろいろ日々悩みあるじゃないですか。
そうですね、うん。私もでもコンプレックスは本当にいっぱいあるので、
うんうん、
なんかそういうのを、でも確かに変身する場面ではあんまり気にしないかもしれないですね。普段は確かに、その TPO じゃないですけど、
うん、
そこに合わせた格好だったりとか、それこそ職場にいると、やっぱりお客様のためにこれを着たりとか、
うんうん、
お客様の、このお客様が今日来るから今日はこれを着ようみたいな。
なるほど。はい、意識させてっていう感じですね。
は
い
は
い、
ああ、なるほど。したりするんですけど、うん、プライベートに置き換えると、まあ割と私は逆に自由かもしれないですね。
スポーティー。
うん、スポーティーだったりとか、まあ確かに時にはちょっと、ね、普段はお洋服結構膝を見せないお洋服着てるけど、
うんうん、
プライベートはでは意外と人を見せたりとか、ちょっと露出してみたりとか、そういうのは逆になんかいろいろすることによって、いろんな目線だったりとか考えが出てくるので、うん、そこは逆に、うん、
私は。メリハリがある
ってこと。うん、そうですね。
じゃあそういうなんかこう、気分転換っていうのもプライベートと、結局お仕事がすごく、はっきり分かれるって感じですよね。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。洋服だからね。
はい、はい。
なるほどね。
洋服ってでも変身できるのいいツールですよね。
うん、うん。だから街中にあっても分かんないかもしれないね。
はい、そう。そう、多分そうだと思います。
全然違うみたいな。そういうのって、やっぱり、普段、その、はるかちゃんみたいな仕事している人が全員そうじゃないかもしれないけれども、
うんうん、
そうやってカテゴリーで分けちゃった時に、
うん、
そうじゃない人たちの多いじゃない？
そうですね。う
ん、だからもう、着るものが、毎日一緒で、
うん、
なんか、じゃプライベートのメリハリって言っても、うん、よくわかんない、
うん。
じゃあジャージでいいですかとか、うん、そういう風になっちゃうのがもったいないなと思うんですよね。うん、だから、人からこう、これがいいんじゃないっていう風に言われた時に、いや、これはちょっとって言いながら、 私もコーチングしてさせていただいてるときに、もう、はいって言うしかないんですよ、皆さん。私にこう、お願いできるって言われて、じゃあ私これとこれがいいと思いますとか言うと、って言わないってことを決めてきてるから、みんな。わかりました。
はい。
行きます。
従う。そう。
でもやっぱりこう、体の大きさとか、
はい、
意外と線細かったり、
うんうんうん、
それは彼女が自分の線の細さをすごい分かってて、うん、そう見せないようなファッションしたとかしたのが分かったんですよ。うん、あ、すごい細いなって。
うん、
そうすると、こう、オーバーシャツでもちょっとボリューミーすぎちゃうと、うん、なんか、あらみたいな風になっちゃったりとかするっていうのを勉強、私もなるんだけども、なんかそういう風なものと、あと、意外性のあるものを着てもらうと、初め違和感やっぱあって、って言いながら、でも一日経つとあれ欲しいっていう。
うんうんうん。思い出すんですよね。
そう。だからそういう刺激っていうのを、うん、与えられてる仕事って、どうですかね、うん、楽しいですか？
いや、楽しいですよね。なんか、でも逆にお客様にそういうのを着ていただいたりとか、お客様の反応する言葉とか、うんうん、で、こういうこと思うんだとか、
うんうんうん、
そういう教えていただくことも結構あります。私たちが与えるだけじゃなくて。
うん、例えばなんかありますその、
診
察したっていう。
まあでも、何ですかね。意外、やっぱでも、一番多いのは、今までこういうの着なかったけど、あ、こういう色似合うんだとか、うんうんうんうん、あ、私意外と足細かったんだみたいな、そういうのでさえも気づいてるお客さんも結構いらっしゃるので、
うんうん、
なんかそういうのを気づいてもらえると、やっぱり、着る幅も広がりますよね。コーディネートの幅も
ね。すごいですね、それね。
うん。
ご本人の中でもやっぱり自信つきますもんね。
そうそうそうなんですよ。うん、いやいや、お客様足細いじゃないですか。手首細いから見せましょうよ、みたいな。なんかそういうのも逆にね、うん、気づいてもらえると。
いいよね、
うん。
見せ方っていうのが別にテクニックじゃなくても、さりげにね、言われたその一言で、うん、え本当だみたいな。
そうそうそうなんですよね。
そのぐらいの程度なのに、それもわからないっていうのが、
そうそうそう
私たちですね。
はい。
男性で言ってくれればいいのにねって思いながらね。確かに。なかなかね。
ね、それが別
のですね。髪型の変化もわかんないですからね、みんな。
そうですね。やっぱり女性は気づきますからね、
うん、
そういったところは。
だからまあそういうので、まあ人にね、こう言ってほしいっていうのはちょっと置いといても、うんでもどんどん変わっていくことによって周りもなんかあれっていう風に気づいてくれたりとか、
うん、
すぐなんかちょっとした変化も気づくっていうのが出てくるとまた楽しいのかなと、
うん
うん、思いますけども、うん、その変化をじゃあなんていうかな、はるかちゃん自身はどういう風に今後のその、
うんうん、
お仕事を通して、
うんうん
何をしたいっていうか、仕事は何でもいいと思うんですけどね。
うんうん、
例えば今はファッションっていう仕事をされてて、
はい
はいはい、何をしていきたいですかね。今の時点で。
何をしていきたい。
例えば女の人を綺麗にしていきたいとか、
うんうんうん
まあ、それだけでとどまらない気がするけど、う
ん。でも女性ってやっぱり、人によく見られたいとか、うん、綺麗でいたいとか、可愛くいたいとかっていうのは永遠のテーマだと私は思っているので、なんかそういう手助けができる人というか、
うんうん、
だったりとか、そうですね。まあでも女性にはやっぱり自分が好きでいてほしいので、ね、ファッションに限らず、
そうね。
うん、なんかそういったところを、なんか導ける人でありたいなと思いますね。
でも導かれました、私。
本当ですか。
でも本当ね、もうね、自分自身じゃわからない部分っていうのが、うん、もちろんほら、若い時はこれだったとか、
うんうんうん、
特にまあ、ちょっとはるかちゃん若いですけど、
うん、
20代、30代とか40代はこうだったなって私もね、うん、思うじゃないですか。うん、でもやっぱり年相応のものが、出てくるから、うんじゃあ昔こういうの好きだったけど、今は着るかって言ったら着ない、
うん、
好きだったブランドはもう若いからっていう風になっていくっていうのを、
はい、
まず20代は分かんなかったよね。
うん
うん、今もう50代だから、今はそういう話が言えるんですけどね。
うん、
だからその、生き方のなんかこう、諦めはないんだけども、こう、固執するっていうところが、
うんうん、
若さじゃなくて、
うんうん
本当に今、はるかちゃんがおっしゃってくれてるような、その人のいいところを出してくれる人と一緒にいたときに、うん、あ、私ってまだまだいけるじゃないみたいな、
うんうんうん、
そのところに行けば、もっと毎日楽しいだろうし、うんうん、そしたらさっきのちょっと触れた、私何やりたかったんだっけっていうのが、なんかあるかもしれない、
うん。
で、よく私もお話しするんですけど、やっぱりこう見た目99割っていうのが、どうしても、あって、こういう人だったら、どこどこに連れてきたいとかね。
うん、
そういうのって、うん、あるじゃない、
うん、
で、きっかけが、まずはアピアランスだったりするから、
うんうん、
そういうところのなんか大切さっていうのを、本当は知ってもらいたいなっていうのがあって、うん、なんかそんなね、ファッションの話になったんですけど、
うん。うん、
なんかそういうね、ことを経て、これからはるかちゃんが何を、プロデュースするかっていうのはすごく楽しみ。
いや、もっと頑張らないといけないんですけどね。
いやいやいや、頑張んなくていいんですよ。
いやいやいや。
なんかこう、はるかブランドっていうの持ってればみんななりたいっていうね。うんうん、それ一人一人だと思うんですけどね、みんなね。
うんうんうん、
だけど誰かの真似するっていうことから出しきれなければ、
うん、
アイデンティティがなくなっちゃうっていう、
うんうんうん、
というところで、今後もその、私のアイデンティティを活性化していただきたいと思いますし、
はい、
もし、はるかちゃんが気になるようでしたら、私の方でプライベートでお教えしますので、メッセージをください、皆さん。
はい。
ということで、じゃあ第1回目の、
はい、
インタビューを終わせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい。いかがだったでしょうか。
そうですね、うん。彼女若いんですけれども、やっぱり話せば話すほど、しっかりしていらっしゃって。
そうですよね。
はい。はい、今回は、その、スタイリスト、販売する側というところで、お客様のニーズをどうやって引き出すかとか、
うん、
会話の中で、なんかポイントを押さえるのがとても、上手なことだと思うんですよね。
はい。
それでポイントを引き出して、そこを刺激していくみたいなところが、お客様に喜ばれるのかなと。
うん。
うん、なので、ファンが多くなってるのかなっていう。
そうですね。
はい。
だからそういったところもすごく大切ですね。
はい。
はい。それではまた次回も、はるかさんにインタビューをしていただいているということなので、次回も楽しみにしていただければと思います。ジニさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。